今日はレビ記の7章22節から38節までです。レビ記の7章22節から38節、はじめに27節までお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどこの居住地においても、鳥でも動物でもその血を一切食べてはならない。どんな血でもこれを食べる者は誰でも、その者はその民から断ち切られる。アメン。前回は和解のための感謝の生贄や、また聖願、あるいは、進んで捧げる捧げ物についての、和解の生贄についての教えでしたけれども、で今度この22節以降ですね、イスラエル人に告げて言えと23節の冒頭にあります通り、これはイスラエル人全体に対する命令が挿入的に記されております。でここにおいては脂肪を食べてはならないということと、また血を食べてはならないということです。まず脂肪、これはですね、神様に焼いて捧げて煙にして捧げるべき備え物だから、だから人がそれを食べてはなりません。この動物の脂肪の部分は豊かさを象徴するところであり、また動物の中で最も良い部分ですから、その最上の部分は神様に捧げなくてはならないわけです。このレビ記の21章の方にですね、この21章の6節、ちなみに21章に何度かですね、神のパン、あるいは口語訳では神の食物という言葉が何度か出てくるんですが、21章の6節見ますと、彼らは自分の神に対して聖でなければならない。また自分の神の御名を汚してはならない。彼らは主への火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならない。ここはですね、アロンの子である祭司たちに対する命令ですけれども、ですから彼らというのは祭司たちのことです。そして祭司は、清くなくてはならないということで、なぜなら彼らは火による捧げ物、神のパンを捧げるからである。このパンという言葉、ヘブライ語ではレヘムと言います。食物とも訳せます。ベツレヘムという地名がありますね。ベト、それは家で、レヘムがパンあるいは食物という意味ですから、ですからベトレヘム、これは神パンの家、あるいは神の食物の家、そういう意味ですね。ですから神のパン、神の食物とは、この火による捧げ物、すなわち脂肪を焼いて煙にする、あれはですね、神様の食物とも訳すこともできます。また血を食べてはならないという教えは創世記の方でも学びましたね。ノアの洪水の後に、肉を食べて良いことになりましたけども、しかしその動物の、肉を食べるときは血があるままで食べてはならない。なぜなら、その血、それは命だからです。創世記の9章を開きましょうか。 創世記9章の4節から6節まで。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。アメン。この血、それは命であると書いてあります。ですから動物の生贄を捧げるとき、その血はですね、祭壇の土台に注がれたり、あるいは、罪を贖う生贄の場合ですと、血が、聖所の中にも祭壇の角に塗られたり、そういう命そのものは、主のその祭壇のもとに、捧げられなくてはならない。人がそれを食べて良いものではないということで、この血は、食べてはならないと、このレビ記の方でも記されております。では先ほどのレビ記の7章の28節から36節までをお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、和解の生贄を主に捧げる者はその和解の生贄のうちからその捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。そしてその胸を奉献物として主に向かって揺り動かしなさい。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その胸はアロンとその子らのものとなる。あなた方はあなた方の和解の生贄のうちから右のももを奉献物として祭司に与えなければならない。その右のももはアロンの子らのうち和解の生贄の血と脂肪を捧げる者の受ける分としてその人のものとなる。それは私が奉献物の胸と奉納物のももをイスラエル人からその和解の生贄のうちから取って、それを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えたからである。これはモーセが彼らにも近づけて祭司として主に仕えさせた日からアロンとその子らが主への火による捧げ物のうちから受け取る分であって、それは彼らが油注がれた日から永遠の掟として、いよいよイスラエルの人から取って彼らに与えるよう主が命じられたものである。アメン。続いて和解の生贄の、続きで、これはイスラエル人に対して言われている、命じられていることですけれども、すなわちイスラエル人たちは和解の生贄は、まず自分で持ってこなければならない。で、持ってくるときは脂肪を胸に添えて持ってこなければならないと命じられております。ここにもですね、祭司が受け取る分があります。すなわち胸の部分、これは21節の方を見ますとアロンとその子らのものとなります。胸の部分ですね。それからもう一つ、右のももの部分、これはですね、奉納物として祭司に、33節の方を見ますと捧げるものの受ける分ですね。ですから捧げるその人が受け取る分として右のももが、祭司に、与えられます。この、 和解の生贄、これはですね、言ってみれば神と祭司とまた捧げるその人が、3人がですね、同じ生贄から、食べる、取って食べるようなものです。まず神が受け取る分は脂肪でしたね。脂肪は神のパンとも言われておりました。ですから神様がその最上の部分を、煙として、美味しくいただく、そのようなイメージですね。そして、ももと、胸の部分、これは祭司たちが受け取ります。そしてその残りのところを捧げるその人が食べる。このようにですね、和解の生贄、ちなみに和解の生贄、ヘブライ語ではシェラミームコルバノと言います。シェラミームというのは平和な、あるいは完全な、傷のないとか調和が取れている、そういうもの、そういう意味ですね。ですからこの和解の生贄はですね、やがて来たれる天の御国におけるご馳走、宴会、完全なる、もう全てが完成した状態ですね。このレビ記6章7章の方では5種類の、生贄の、祭司たちが受け取る分が書いてありましたけど、そのうちの最も最後ですね、このですから和解の生贄というのは本当に最後の、完成、また神と人とが共に同じ宴会の食卓に預かることを、それを暗示しております。この宴会という言葉、契約においても他にも出てきますし、また新約においてもよく宴会の、天の御国のは宴会のようである、そういう例え話が何度か出てきますけれども、私たちはやがてですね、この、完全なる、完成されたのであれば天の御国においてアブラハムと共に同じ食卓について宴会に入ります。契約の他の箇所ではですね、イザヤの25章の方に、その宴会の様子が書かれてあります。イザヤの25章の、6節から9節です。イザヤの25章6から9まで。万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の油多い油身とよく越されたブドウ酒の宴会を催される。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。主が語られたのだ。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。アメン。やがて私たちもこの食卓に預かることができます。この万軍の主は万民のために油の多い肉の宴会、髄の多い油身とよく越されたブドウ酒の宴会を催される。この油身、これは神さんが受け取る分です。そしてまた胸とももの肉、これは祭司、そして残りをですね、その捧げるその人たちが食べて、同じ食卓から同じ食物、すなわちイエス・キリストですね、イエス様は私たちのために捧げられた誠の子羊、誠の犠牲です。私たちはイエス・キリストを共に食し、それを共に食することによって神様はですね、ちなみに神様は イエス様が十字架にかかられた時、イエス様のその十字架上での祈り、それを煙として最上の油身として、それをお受け取りになられて、そして私たちもイエス・キリストの体、身体に預かるものとなって、共にキリストを食し、同じ食卓から私たちは神様もいただき、私たちもいただく、その食卓に預かっているんです。共に同じ食事をいただくということ、これは本当に良き交わりの状態、平和を意味しております。この天聖においても、礼拝が終わった後に共にいただく食卓、本当に美味しいね、みんなで一緒に食べる食事ってこんなに美味しいんだねって、みんなよくそうやって食べていただいてますね。同じ食事をいただく、それは交わりにおいてとても重要です。同じその美味しい食事の匂いを嗅いで、同じ食事の味わいを舌で舌包みを打って食べて、そして同じ栄養を取り入れる、まさしく交わり、天の御国の宴会の雛形です。この和解の生贄というのが、その天の御国における宴会の雛形であるわけですね。ですから私たちはこのレビ記を学んでおりますけれども、この捧げ物の中にもですね、イエス・キリストの雛形があったり、またよく砕かれた品性の、ね、穀物の捧げ物から、そのイエス様のよく砕かれた様子を垣間見たり、また私たち働き人たちもよく砕かれなければならない愛様を見たり、また財産の生贄から罪のために捧げられたキリストを見たり、そしてこの今日のこの和解の生贄から天の御国の食卓の雛形を見たりと、本当に旧約聖書は至るところに天の雛形があり、イエス・キリストのご性質、品性を見ることができるんです。この和解の生贄、同じ食事から同じ味わい、同じ香り、同じ命、それを栄養素としていただく、その神と祭司と人との楽しい交わりの様子を見ることができます。この捧げ物が、まあ、牛である場合は、それをカルビ焼きにしたり、あるいはそれが羊であった場合は、まあ、焼き尽くしますのでジンギスカンですね。それがヤギだとしたら、まあ、あちらではヤギ鍋というものを、いただくそうです。同じですから、鍋から、つついて、神と祭司と人が同じ鍋からつついて、そういう本当に平和な、様子を、イメージすることができます。さてこのレビ記7章の37-38節はですね、まあ、6章と7章の、まあ、総まとめみたいな感じですね。これは全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、任職と和解の生贄についての教えである。これはモーセがシナイの荒野でイスラエル人にその捧げ物を主に捧げるよう命じた日に、主がシナイ山でモーセに命じられたものである。アーメン。で、まあ、以上でですね、まあ、5種類の捧げ物、それと任職の生贄についての教えが、まあ、とりあえず一通り終わりまして、で8章の方から実際に、祭司の任職の、ことが記されております。それはまた明日以降見ていきたいと思います。今日は和解の生贄について特に見ていきました。本当に神と人との交わり、その豊かさについて、見ました。どうか皆さんもこの教会における交わり、共に同じ食卓からいただいて、同じ命を食し、そして天の御国の前味わいをさらにこれからも続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、誠にレビ記からも旧約聖書からも イエス様、あなたのご性質を至るところに見ることができ、また今日この和解の生贄からは天の宴会のその雛形を見ました。そして今現在私たちは教会における生徒の交わりにおいて、また共に同じ食事に預かる愛さんにおいて、その天の御国の雛形を日々体験し味わい、その美味しい食事の香りを嗅いで、イエス・キリストが共にいることの恵み、イエス・キリストがおられる食卓の恵みに預かることを日々味わっております。イエスを感謝いたします。どうか私たちも日々天の御国を味わいつつ体験しつつ、この交わり和解の生贄の食卓に預かる私たちでありますように。どうか主よ、これからもこの御言葉から、同じ御言葉から豊かな恵みと命の養いを得ることのできる私たちのこの交わりでありますように。今週1週間新しく始まりました。生徒たち一人一人の歩みを守ってください。同じキリストに預かるものとして、キリストの命を豊かに流し出し、またあるいは互いに助け合い、戒め合い、進め合うことによって互いが成長して、キリストの体をますます豊かに立て上げるものとなっていきますように。このお祈りを私たちの尊き主、和解の生贄として捧げられたイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。